はい。キネマトクラブ第75回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。このキネマトクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。ランタンです。お願いします。
はい。で、今回はですね、現在劇場公開中の変な家について語っていこうと思います。じゃあまず作品の解説からです。原作が、違和感だらけの変な間取りの裏に隠された驚きの真実に迫る展開で話題を集めた YouTube 動画をもとに、動画制作者雨穴さんが自ら物語の続きを加筆して書籍化したベストセラー小説「変な家」になっています。はい、で、あらすじが、オカルト専門の動画クリエイター雨宮は、マネージャーから購入予定の一軒家の間取りについて不可解な点があると相談される。そこで雨宮は自身のオカルトネタの提供者であるミステリー愛好家の設計士栗原に意見を聞いてみることに。間取り図から次々と浮かび上がる奇妙な違和感に、栗原はある恐ろしい仮説を導き出す。そんな中、この家のすぐ近くで死体遺棄事件が発生。事件と家との関連を疑う雨宮が、一連の疑惑を動画にして投稿すると、その家に心当たりがあるという人物、宮江ゆずきから連絡が来る。というものになってます。はい。で、監督が、石川純一さんという方で、2015年に、群像劇コメディ、エイプリルフールズで、映画監督デビューを果たし、続いて卓球の男女混合ダブルスを題材にとした映画「ミックス」でメガホンを取ってます。はい、で、キャストが間宮祥太朗さんが、原作の雨穴にあたる、雨宮役、佐藤二朗さんが栗原役で、物語の鍵を握るヒロイン、柚月を川栄李奈さんが演じてます。はい、じゃあまあ情報はそんなとこで、早速感想を語っていこうと思うんですが、ランタンさんは、変な家いかがだったでしょうか。
はい、原作未読です。
は
で、
い。
YouTube も見てないし、なんか
あ、
テレビドラマみたいなのやってますよね。雨穴さんが。
あれ全然関係ないです
あ、
よ。
関係ないんだ。
は
あ、でも見てないです。
い。はい、
で、
わかりました。
一つのこう家
はい。
にまつわる謎だったり、まあ、そこに住んでる人の秘密に迫るみたいな、
はい。
こういわゆる一コマ作品だっていうふうに思って、見に行ったんですね。一コマ系みたいな。
はい。
そしたら、まあ、堅渕家を中心とした村の呪いとか、因習みたいな方に舵が切られたので、まあ、それは意外だったな
はい。はい。
というふうに思いました。まあ、因習村ホラーみたいなのも、まあ、映画の一ジャンルとしてあるわけだから、まあ、そこに目をつけてもそうだし、まあ、単純にベストセラーだってこともあるんで、まあ、映画化に至ったということだと思うんですけど、
はい。はい。
本当にひどい映画で、もうね、ここ数年見た中でもうここまでひどいのはちょっと記憶にないですね。もう原作がベストセラーで高い評価を受けてるっていうのも、まあ正直疑わしくなるほどひどかったな。
そこまでランタさんが何か言うのは初めて聞いたかもしれない。
僕フィルマークス、
何年もやってて。
フィルマークス普段評価とかつけないんですけど、ちょっとあまりにひどいんで1.0つけましたけどね。で、まあ良かったところを先に言うと、川栄李奈の演技かな。
ああ、確か
初
に
めて
ね。
見たんですけど、もう普通に演技できる人なんだと思って、ね、アイドルのイメージしかなかったんで、よかったです。で、それ以外は特に褒めるとこなかったですね。で、まあ、この後はね、結構もう、ぐだぐだと多分、僕が不満を言い続けるだけなんで、ちょっと早めに頭脳少年さんにバトンタッチしたいです。はい。
確かに川栄李奈さんの演技、僕も初めてちゃんと見たんですけど、が彼女、僕のイメージだと女優ってイメージよりその AKB のイメージで、一番イメージ強いのが、なんだっけ、めちゃイケでさ、テスト企画あるじゃないですか。あれでなんかすごいさ、おバカ回答連発してさ、みたいな、とにかくバラエティの人みたいなイメージの方が強いから、だから彼女がもともと持ってるし、僕のイメージのあるその天然の明るさみたいな、そういうの一切感じさせな
そうっ
く
すね。
て、ああ、よくやってんなって、まあ、もともとなんかね、女優として、 頑張ってるっていう話は、ね、聞いてたし、うん、評価もいいみたいな話は聞いてたけど、うん、それをちゃんと感じられましたね、僕も。うん、あと、まあ、僕の感想としましては、まあ、僕もランタンさんの同じく、まあ、期待外れで、
うん、
まあ、そうか、ランタンさんは原作読んでないから、期待とかは別にないのか。
うん、そうですね。
そうね。僕の場合は、その、あれか、原作、まずその、まずおもころっていうウェブサイトで、あのなんだ、この変な家 の、 あの前半部分、うん、間取りミステリーの部分だけ公開されたんですよ。
うんうん、
そこも、それをまず初めて読んですんげえ面白いと思って、
うん、
その後 YouTube の動画見て、あれはあれで、その、ウケツさんのあの、独特のあれ、超えたさ、お面が出てきて、面白いってなって、うん、で、小説もまあまあ、面白くて、うん、で、じゃあ映画化すげえ期待して見に行ったら、まあ、すごい期待外れで、
うん、
で、まあ、間取りミステリー、なはずなんだけど、一応なんかそれがなんか安っぽい村ホラーになってたなみたいな感じで、
うん、そうですね、うん、
で、まあ、じゃあなんでそうなっちゃったんだろうってちょっと考えてみると、
うん、
なんかこう映画的なこの盛り上がりを狙ってその原作を脚色した結果、
うん、
なんか小説にあった深みが失われるっていうような、なんか典型的なこう失敗例だったような気がしたんです、
うん
うん、で原作だとその話がその登場人物の語りだったり、その手紙の文章などで構成されてるんですよね。
うん、
で、まあ、だからその直線的な動きがあんまりないものになってるんですけど、
うん、
で、まあ、そのため、それをこう改変して、その映画的な動きのあるものにしようとして、うん、こう、アメミヤとか栗原とか、ゆづきの3人がこう実際に動いて、その、変な家だったり片渕本家に訪れるみたいな展開になってて、
うん、
それはまあ違うんですけど、
うん、あそう
そう、だからそういう動きのあるものにしたって、まあ、その気持ち自体は分からなくもないんですけど、うん、でも結果それでなんか安っぽい村ホラーになってたよなみたいな気がして、
うんうん、
じゃあどうしたらよかったのか、まあ、どうして欲しかったのかみたいなことを考えると、その例えば回想シーンとかそのイメージ映像とかで、うん、その映画的な見せ場を作りつつ、
うん、
まあ、ベースはなんか小説にあった静かなんだけどでもちょっとゾクゾクするなみたいな、そういう深みのあるような怖さをちょっと維持してほしかったなみたいな思ったんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、あと、まあ、原作から小説からいろいろとまあ改変があるんですけど、なんかそのどれもがいいと思えなくて、
うん、
まあ、特に栗原さんが結構キャラ変してて、
うん、
なんかもっとね、なんだろうな、ちょっと、まあ世間からはずれてはいるんだけど、でも、なんかちょっと映画のあって、なんかなんていうのか、わざとっぽいっていうか、変な、あの、映画の栗原さん。なんかパフェをぐじぐじしてさ、
うん、
変な喋り方してたと思ったらさ、
そうそう、うん、
なんだ、あの、営業じゃないか、なんか、設計事務所では普通に働いてるみたいなさ、
うんうん、
どういうこっちゃね、お前の人。そういう感じもしたり、あと、なんか、あとは、あの、ウケツさんと栗原さんの関係性が違くて、
うん、
あの、映画だと、なんか、なんだろう、ちょっとバカにしてるじゃないですか、最初とか、あの、ウケツさんが。
ウケツさん、そう
そうですね。映画、雨宮が栗原さんを、みたいな。うんうん、ああいう感じじゃなくて、なんていうのかな、もうちょっとこう、栗原さんを一目置いてみたいな。
ああ、やっぱそうなんだ。うん、
そうそう。なんかそこ別、いや、だから変わって、これはこれでいいよねとか、こっちの方がいいよねとか全然いいんだけど、うん、別に全然よくもねえし、
うん、
なんでそうなんだろうみたいな。まあだから、あれなのかな、その、今ちょっと思ったのは、だからその、YouTuber らしくしたのかな、みたいな。その、
うん、
いわゆる若者、
うん、
こういう感じだから、
そうですね、なんか今時の若者っぽい、
正しくない
み
たいな、
うんうん、
微妙みたいな、
うん、
であとはまあ泣いたところとしてはね、まあ雨、映画では雨男になってるんですけど、うん、雨男のお面、
うん、
やっぱ僕はもう YouTube の見慣れてるから、
うん、
ここはね違うだけでちょっと気になっちゃって、
うん、
で、あのさっきちょっとランタンさんが言ってたドラマの話なんですけど、うん、ウケツさんがストーリーテラーだったあのテレ東のドラマで、その何かおかしいっていうタイトルのドラマやってたんですけど、はい、まあ、これ全然あの変な絵と関係ないんですけど、
うん、
これはあの本人がそのまんま登場してきて、
うんうん、
ウケツさんがね、そのお弁のまま声も全部同じで、うん、で、だったから、なんか映画もなんかそうしてほしかったなみたいな気がして、うん、で、まあ、 それがまあ無理な事情とかもなんかありそうだから、それが無理ならなんかせめてあの YouTube の、あのお面だけでもなんかそのままできなかったのかなみたいな。ちゃって、そう。で、なんか名前が雨穴じゃなくて、あの雨男とか、なんかダセーなみたいなとかもあって。で、あとラストね、ラストさ、あの、雨男の家にも実は、隠れた空間があった
んですね、はい。
つまりあれって、あの、あなたの家にももしかしたらそういう空間があるかもしれませんよみたいな、そういう恐怖をなんか伝えようとしてるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、まあでもなんか最後急に、今までのストーリーと何にも関係ない、結びつかないものを見せられて、なんか戸惑うのもあるから、
うん、
やらなかったよな、みたいな、あって、
うんうん。
最後ちょっと唯一良かったのは、あの小説では想像するしかなかった、
うん、
あの変な家とか片渕本家の家の中をあの POV 視点で見れたこと、
うん、
あれはまあ結構ドキドキして、ああそっかこういう感じでかみたいな、
うん、
ここだけはまあ小説読んで間取りを見続けてきた僕としてはそこだけは面白かったかなみたいなのがあります。
うんう
ん、そんな感じですかね。
うん、いや最後のあのシーンは、まあ、本当にいらないのもそうなんだけど、
うん、
そのなんか音がするって言って最後壁際になんか布みたいのがかかってて、
はいはいはい、
でそれをバーって取ったらえみたいな感じで、
うん、
あなんかウジ虫湧いてるし、うん、壁も汚いしみたいな、いやお前それ知らなかったわけなくねってお前、
う
ん、
そうそうそう、
いや意味が分かんない、その
そうそうそう、
そのさ、なん爪が甘いというか爪とかじゃないんだよな、うん、もうなんか最初から甘いというかさ、
うん、どういうことみたいな。
そうそうそう。もう本当にひどいし、お前だってそこにずっと住んでて、その布かけたのお前じゃねえのっていう話だし、うん、まあ、それは本当ひどいんだけど、あとそのキャラクターのところね、あの今、頭脳少年さんが原作とキャラが変わってる、ね、
うん、
特にその栗原と雨宮のところで変わってるよって話を聞いて、うん、まあそうだろうなというふうに思ったんですけど、
うん、
あの、僕が不満に思ったというか、まず違和感を感じたところの一つ目として、
うん、
その雨宮と栗原がこう変な家の間取り図を広げてね、こう、はいはい、で栗原の方がまあミステリー好きだからっていうのもあって、はいはい、妄想を展開していくじゃないですか、
はいはい、
でそれに対して雨宮がなんか終始ね、
うん、
いやいやそんなバカなみたいな、
うん、
そんな口頭向けなことありますかみたいな態度を取り続けるんですよね、
はいはい、
でいや雨宮っていう男はそもそもそういうオカルトとか心霊とかそういう話をする YouTube をやってるんだから、なんかもっと好奇心を持ってなんかその話に乗っかってもいいはずじゃないですか、
はいはいはい、
自分の中の妄想もそれに、ね、乗っかって話すとかそういうことでいいと思うんだけど、はいはい、なんかねその栗原の言ってることが一般的な感覚では信じられないっすよみたいな態度を取ってて、
うんうん、まあ、冷めまくってますよね。
そうそうそう、だからそれがまあなんかいわゆる今の若者、まあ、YouTuber っぽいというか、なんかむしろ YouTuber っぽくないかな、なんか そういう YouTube をやってる人とは思えない。
ああ確かに普通の人みたいな、うん、
普通の人みたいに描かれてて、でもここでまずそのキャラクターの造形がおかしい、
おかしい
思ったんですよね。でももうこんな程度のおかしさはもうこの映画を見た後だともう些細なことに思えるんですけど、
確かに、
あのでその変な家の違和感とか、
うん、
その家の近くであったバラバラ殺人事件について追ってるうちにね、その、
うん、
雨宮の家でなんか急にパソコンにノイズがビビビって走ってさ、そのあの柚月のあのインタビュー映像、
うんうん、
で柚月の顔がぐしゃってなって、うん、まあ、
よくあるやつ、
ね、もろにあの呪音のあれですけどで停電が起きてなんかゾンビみたいな女が突然家の中に現れて、はい、雨宮が襲われるみたいな、はい、でまあ首元に怪我して気を失って、
うん、
でなんかそこに栗原がさ、なぜかさ、そのいや嫌な予感がしてっつって、助けに来るんですけど、
ね、
うん、でもこれもすごいご都合主義的なんだけど、
確かに、
まあ、なんかとにかくね、この栗原っていうのがよくわかんない勘の良さを発揮してるんですよね、終始ね、この作品において
。確かに。
で、その栗原が、その雨宮に対して、
うん、
いや、あの家から手を引いた方がいいよみたいなことを忠告するんだけど、
うん、
でも雨宮は、いや、このまま手を引いたら1円にもならないんで続けますみたいな、
はい、
だから決意を急に固め出すんですよ、
はいはい、
でもこの決意に何の説得力もなくて、うん、まあ、さっきも言った通りその雨宮はめちゃくちゃ前のみって感じでもなかったわけだし、
うんうんうん、
なんかもう本当に適当に、なんかもうそういうシーンって最初から決めて撮ってんなみたいな。で、リングって映画あるじゃないですか。で、あの映画って松嶋菜々子がね、呪われちゃうわけだけど、松嶋菜々子の子供までもが呪われてしまったから、その子供を助けるために、呪いのビデオの謎を解かなきゃいけないっていう決意のシーン。
ああ、確
にな
か
る
に。
わけですよ、リングの場合は。で、それ自体が物語の推進力になるっていう。だから、ホラーだからって言って、なんかそこの部分をね、適当にやられると、本当なんか腹立ってくるんですよね。
ああ、確かにね。説得力ないよね。
説得力が何にもないってい
ない、
う。
確
で、あと、ごめんなさいね、長くなって。
かに。
話は進んで、ゆずきの母親が登場しますよね。ゆずきが、宮江ゆずきではなくて、片渕ゆずきだということが分かって、で、ゆずきの母親が登場すると。で、母親の家にさ、ゆずきと雨宮とか栗原がね、片渕家の謎についての話を聞きに行くっていう。で、本当ここでも具体的な話をなんかするわけでもなく、片渕家は呪われてるだろう、なんだろう、テンポの悪い、ぐだぐだな会話が続くんだけど、もうこの際、それももうどうでもいいんだけど、話が終わって、解散ってなった後に、もうなぜかここでもまた栗原が謎の勘の良さを発揮して、
ねえ、あそこひどいね。
そう、もう母親の家に一人で戻るんですよね。で、急に襖をね、上がり込んでて、急に襖をバーって開けると、不気味な
画
仮面
面が、
と、そう、で、液体の入った瓶があると。で、栗原が、襖の中から液体の入った瓶を取り出して、これは幻覚剤ですねって言い出すんですよね。で、さっき言ったその雨宮を襲ったのは仮面をつけた優月の母親で、で、ゾンビに見えた女の顔も、停電とかそのパソコンに起きた異常も全部幻覚だったって言うんですよ。もうどうやって飲ませたのって話じゃないですか、まず。そもそもどうやって雨宮の家分かったのって。もう何の説明もない。描いてない。もうそれ都合が悪いからですよね、思い。だし、その1階の設計士である栗原がね、ミステリー好きとはいえね、瓶を一瞥しただけで、なんですぐに幻覚剤だ、燃えるのかも、もう意味が分かんない。もう本当にこれもひどくて。
栗原って原作だと結構いろいろ推理を重ねてって、真実に行くみたいな人なんですよ。だけど、映画だと、ね、間取り図の解説だったり、片渕家の人間関係とか含めて、というか、とかで、ここはこうだみたいなさ、言い当てちゃうみたいな感
そう
じ？
ですね。
で、お面もさ、百歩譲って、なんていうの、ゆずきの母親怪しいよね、みたいな、ああ、いいとして、お面ここだ、みたいな感じじゃないですか、あれ、ド
そう
ア
です
開
ね。
けて。
もう最初
ええー、み
から。
たいな。どういうこと？みたいな。だから、ズバリ言い当てちゃう感じが、腑に落ちなかったですね。
だし、もし仮にお面がそこにあったとしてさ、なんでそれが、なんていうの、雨宮を襲ったこととつながるのかも、ちょっとよくわかんないというか、栗原の中でね、僕らはわかりますよ。でも、栗原の中でなんでそことそこが、点と点が結ばれるのかが全然わかんないし。あと、雨宮と優月がね、栗原がそういった母親とのやりとりをやってる中で、雨宮と優月だけが、その謎を解明するために、片渕の本家のある村まで行くんですよね。で、片渕家の当主と、優月の、失踪しちゃった姉夫婦と、清嗣さんっていう謎の男と会って話をすると。話をしてるうちになぜか、画面が暗転してというか、急に片渕本家で目を覚ますんですよね、優月が。
飲まされたみたいな話だよね。
そう。で、隣には雨宮とさっきまでいなかったはずの栗原が座ってて、もう見てることとしては何が起きたのって思ってたら、また栗原が睡眠薬がみたいなことを
確か
言
に。
い出すんです
また
よ。
ズバリだよね。
またズバリだし、いや、そんな描写一個もなかったし、もう、なんだ、もう本当頭抱えますよね、本当に。で、もう本当片渕本家でのシーンはもう全体的にひどいんで、もうこれから見る人注目してみてほしいですけど、もうね、もう、ずっとこんな感じなんですよ。 なんでわかんのとか、なんでそうなったのとか、いや、そもそもこの、急に目を覚ますってのもよくわかんないですよね。そんな気を失うみたいなシーンって前にあったっけと思って。なんか急にそうなった気がして、僕は。だから、まあ本当に、ひどいです。
なんか気を失う人多くね、この映画。
そうね、
雨宮の家でも気を
確
失ってたし、
かに。
柚月は片渕本気で気を失ったし、その後また雨宮がさ、なんだ、片渕本家の、秘密部屋でさ、気を失ってたし、で、なんか気を失、最後の気を失ってるシーンは、なんか気を失ってる間に話がなんか説明されてるし、なんか。
いや、本当にそうですよ。なんでその、雨宮がね、自分の家で襲われた時もさ、首元にちょっとした傷を受けて気絶するって意味わかんないからね、本当に。すっげえ頭強く打ちつかる、ね、ボーンって打たれて気絶するはまだわかんなくもないじゃないですか、最後の気絶の。あれはまだ、まあまあいいかなって感じなんだけど、首元引っかかれて気絶ってよくわかんないですよね、あれも。
注射されたんだっけ？違うんかな？
いや、わかんない。もう、あ、そうでしたっけ？もうなんかそういうとこ見落としてるかも。
さっきランタンさんがさ、なんか幻覚剤がうんちゃらみたいな話してたじゃん。お
幻
母さん。
覚、でも幻覚剤、その、なんていうの？要は、その、停電が起きたりとか、あとまあ、明らかなのは、そのパソコンの異常が起きたシーンって、あれ、まあ僕らからすると心霊現象じゃないですか。で、雨宮の身に実際それが起きたと思って見てたら、まあそれが実は幻覚剤による幻覚だったって話だから、その幻覚剤を投与されたというか、打たれたとか飲まされたのは、要は襲撃が起きる前なんですよね。
前か。
だから、
あ、そうか。
そうそうそう。
あ、そう、幻覚剤で別に昏睡はしないんか。
昏睡したわけじゃ
そう
なく
か、
て、幻覚剤で、なんかそのパソコンの異常とか停電みたいな、
そっ
なんか
か
よ
そ
く
っ
わかんないことになって、で、そこを襲われたっていう話なんで、
か。そっかそっか。
なんで気を失ってんのかもよくわかんない
よくわ
し。
かんないね。雑なんだよね、やっぱね。
雑っすね。
あと僕が気になったのはね、僕はさ、いろいろ見てから映画見に行ってるからあれなんだけど、前半、間取り図の解説とかさ、その後の片渕家の人間関係とか、説明が結構サクサク進むじゃないですか。あの辺、原作読んでない人は、なんか大丈夫なのかなと思って、少し、
いや、全然大丈夫じゃなかったで
や
す
っぱ
よ。
大丈夫と思っ
いや、
た。
僕が一番これ何の話してるのかなと思ったのは、埼玉の家の話が出てきた時ですよね。なんか、二つ目の家が急に出てきて、ん？みたいな。変な家は一つじゃないっていう話なの？これと思って。あそこもなんかよくわかんないし。
あれはあれだよね、そんなにちゃんと説明しなかった気がするけど、見つかっちゃうじゃないですか、隣の家で、隠してる子供が。それで多分引っ越したんだよね。
そうだと思うんですけど、いや、なんか最初に、その柚月がその2つ目の家の話を持ってきたときに、なんでそんな話急にしだすのとは思ったんですよ。
なるほどね。
何の話これと思って。
順番的な話か、じゃ
順番というか、いや、何の関係があるのっていう、だからその、
あ。
別の家の話を急に持ってきて、今のこの変な家の話とどういう関係があるのかなっていう。まあ、その時点ではね、見終わった後は、まあ、そういうことかとなりますけど。
そう、だからこれ、原作すごい売れたけど、YouTube だけ見て、YouTube の動画だけ見ていってる人いっぱいいるだろうから、大丈夫かなってのは思った。
あと、その、はい。
いい？
はい。
あとは、キャスト陣なんだけど、
はい。
佐藤二朗さんはさ、に関してはさ、なんか僕、佐藤二朗さんは最近のサガスの佐藤二朗さん好きなんだけど、サガスみたいな完全シリアス路線の演技じゃなくてさ、ちょっとコメディ路線にちょっと片足入っちゃってないみたいなさ、ちょっとなんか中途半端な演技で、
そうです
若干残念で、でもこれはさ、監督の意思でもあるからさ、最終決定してるわけだから、佐藤さんには実はあんま責任はないと思うんだけど、そこがちょっと残念だったりとか、あとDJ 松永さん が出てたけど、演
ん。
技下手だったなと思っ
そうった すね、
な。
ひどいっすね、あれ。
なんか特にさ、般若みたいなお面かぶったゆずきの母に襲われた後のさ、意識が戻った後にさ、なんか絶叫してさ、なんかこれ、マジモンじゃないですかみたいなこと言うじゃないですか。あれのシーン、ちょっと下手すぎてい
や、
笑っ
下
ちゃ
手す
っ
ぎ
た
ま
ん
しただ
け
ね。
ど、あれさ、いや、わかるんだよ。DJ 松永の多分演技の経験ほとんどないだろうから、下手なのはそうなんだろうけど、そこをさ、なんかうまいことさ、目立たないようにするのがさ、監督のさ、演出の見せどころじゃないですか。なんかもうちょっとどうにかならなかったのかなって思っちゃいましたね。
そうですね。要もうその演技の下手というか演技経験のない人にさ、そのあんだけ声を張り上げるような演技させたらダメだよ、
そ
絶
うね、そもそもね。
対。もうなんかその、マジモンじゃないですかの前に、なんか、これを持って弾けみたいなことを言うんですよね。なんかその、もう何言ってるかちょっとよくわかんなくて、その、まあ声のイントネーションなのかな、その、これを持って弾けのイントネーションが、なんかもう、ん？みたいな。なんて言った今みたいなことも全然あるし、やっぱそれって演技経験から来るものだと思うから、なんだ、
だ
まあ、
から、演技の上手い下手以前に、演技になってないところがあるみたいなことかもしれない。そう
なん
そう。
か、そうだな。なんか下手な、めちゃくちゃ下手な芸人のコントやってる人みたいな。なんか
ああ。
そういう感じですかね。まあでも DJ 松永には多分何の責任もないというか。
確かにな いや、だから唯一 DJ 松永さんが取れる賢明な判断があったとしたら、すい
受
ま
け
せ
ないっ
ん、
てこ
ちょっ
と
とそう演技、ちょっと経験ないし、ちょっとね、いろんな人が期待されてる作品でもあるだろうから、お断りさせていただきますっていう、それだけだね、できるだとして。
あと何がひどかったかな。そうそう。だからその、清次さんっていうね、高島正信がね、やってましたけど、あいつが猟銃を持ってさ、その、雨宮を床に押さえつけて、銃口を顔に向けて、なんかいろいろ話すんだけど、もう早く撃てよって、撃つなら。なんでそんなぐだぐだ喋ってんの、お前らって、
長
やっ
かっ
ぱ
た
思
ね、
ったよ。
確かに
その、
言われて
ずっ
みれ
と
ば。
喋ってるしさ、で、その間に、ね、足に怪我を負った栗原さんが一度タックルみたいなしに行こうと
するす
し
る。
に行くんだけど、いや、その、ゆずきもさ、お前もなんかやれよと思う。なんでみんなさ、その、
見てんだっつ
突っ立ってその話
ながら
聞けんだ
が。
と思ってさ、あそこも本当ひどいなって思いましたけど、あとその、左手供養の儀式ね、太陽を浴びたことのない10歳くらいのまでの子供が、なんか人のね、左手を切り落として捧げるみたいな儀式だって言ってたのに、なんか片渕家の当主がね、清次の腕を切り落として持っていったじゃないですか。意味わかんないですよね。もうそれ儀式の体なしてないじゃんっていう。まあそれぐらい盗作してたっていうことなのかもしれないけど、なんかもうそこも儀式の設定ももう完全にとっちらかっちゃってるなっていうふうに思いましたね。
儀式はね、映画でね、なんか説明がさ、すごいなんか雑になってんだよ、儀式の、あれが。で、原作はね、もっとね、ちゃんとね、すごいいろいろ決まってて、ちょっと今ね、原作が隣にあるからね、ちょっと原作の、左手供養って結構もう細かくて、例えば、片渕家に左手がない子供が生まれたら暗室に閉じ込めて育てるとか、で、その左手がない子供が10歳になった年に、その片渕、まあ、このまたね、これね、映画には出てこない人物は出てくるんだけど、片渕誠吉って人が映画には出てくるんだよ。それは
小説には？
小説には、そうそう。子孫、あ、子孫ね、もっと古い人間、もうとっくの昔死んじゃってる人なんだけど、その片渕本家とは違う片渕分家っていうのが小説に出てきて、そこの人なんだけど、その清吉の血を引く人間を、その子供に殺害させ、左手を切り取るとか、いろいろね、その儀式を左手がない子供が13歳になるまで1年に1度必ず行うとかね、なんかすごいいろいろ制約があってね、 そういうのがね、まあ、だから映画にしたときに、なんか説明が大変だとか思ったのかな、なんか、結構なくなってて、だからなんか左手供養もさ、でしかもさ、その、なんていうの、説得力がないでしょ、多分左
手供養。そうなんですよ。そう
で、なんで左手供養説得力なくなってるかっていうと、だから現代にそんなことを やんのみたいなさ、なんでそんなずっと信じてんのみたいなさ、話になるじゃん。普通それ小説だとさ、
そうですね、
もともとその左手供養っていうのはその、呪術師みたいな人がその、石坂浩二演じてた重治のお父さんにこう吹き込んで、こう信じ込ませて、でその代々その親がその重治とかいろんな人にこう、子供の頃から言い聞かせまくって、とか、あとはその、重治って人物全然ちゃんと描かれてないけどさ、背景が。
はい、
小説だと重治はさ、なんていうの、すげえ土地持ちでさ、
はい、
あまあ映画ではその、映画でもその、この辺は全部し、あなんだ
ね、なんか複数の事業で、みたいな、ね。
なんかやって
る。財を出して。
だから、はい、そうだから全然働いたことなく、ない人で、全然その外の世界と関わりのない人になってるんだよ。
ああ、なるほどね。はいはい。
だからその、なんていうの、自分の言うことを聞く人以外との関わり一切ない人みたいな。
あ
だから外と触れ合いがあればさ、その常識も入ってくるじゃん。
うん、そうですね。
だけど、
うん、
そういうのはないから、ずっとその左手供養を信じてたみたいな、いろいろ説明ちゃんとあるから、
なるほど。
あるかもな、みたいな、なんだけど、結構ないじゃん、そういうのちゃんと。
そうですね。いや、だからね、僕も、その、要は明治時代から続く、その、飲酒とか呪いが現代まで続いてるって、説得力ゼロだよね、無理があるよねって思ってたんだけど、うん、確かに、その小説の方の、うん、その、例えば、左手のない子供が生まれてきたらそういうことをやるんだよとか、あるいは、その、重治でしたっけ、重治は、
う
ん、まあ、はっきり、もう、その文明みたいなところから、
そう。
分断されてる人間だっていう設定があれば、まだわかるというか、説得力というか、その、まだその世界を信じられるんだけど、そこを削っちゃったらもう何もないよね。
そう
そうだよな。
で、その重治と重治の奥さん、だから映画でも出てきた、急にキャッとか言ってさ、ジャンプスキャーみたいなことする、オバハ。は信じてんだけど、他の人は信じてないんだよ。小説では、ほとんど。なんだけど、すんげえ金持ってるから、重治が。
そうか。
金で支配してるみたいなことになってんだよ。
ああ、なるほどね。
だから、その現代、だからまあ別に重治も現代の人は現代の人なんだけど、とはいえ、なんかすげえ年取ってるし、まあ特殊な環境だから、まあ信じてやってて、他の人はまあ金で動かされてんのかみたいな。だからまあみたいなさ、
確かに、なんでそこ変えちゃうんだろうね、絶対大事なとこじゃんね、そんなの。
で、まあ映画でもさ、清次はさ、俺はその金が目的なんだみたいなさ、言ってはいたけどね、
いや、でも全然意味が違うというか、なんかそういう、そうか、はい、
あとさ、その清次も清次でさ、小説だとさ、結構いい人なんだよ、実は。小説だと清次はさ、どうしてもそのなんて生活のためにさ、その片渕家のお金を、まあ、必要だから、一応聞いてはいるんだけど、重治の命令を聞いてはいるんだけど、柚木の、お母さん、柚木のお母さんじゃねえや、あ、そうか、柚木のお姉さんか、映画にも出てきたけど、柚木のお姉さんとその夫がさ、左手供養してるじゃん、映画の中でも。
はい、
それに、その、で、騙そうとするじゃん。全然違う人の左手を渡すじゃん。ああいうの知ってるんですよ、清次は、原作。知ってて、俺知ってるけど、その重治のあの人が知らなきゃさ、バレなきゃいいよっていう、別にそんな、今時そんなさ、ね、本当にそんなこと、おかしいだろうみたいなの持ってるの。だからさ、ちょっとリアリティが出てくるっていうかさ、
まあ本当には信じてない。本当にお金のためにやってるから、まあ別に。
お金のためにも やってはいるんだけど、でもひどいことはしないというか、なんとかお金はもらえず、 一人もとは言わないけど、なるべく人を傷つけないような、まあでもそんな感じじゃん、人って。そうそう、お金目的ではありつつもさ、あんまりね、人を傷つけたくないみたいな。あとさ、ちょっとリアリティ出てくる。映画だとすげえじゃん、なんか。
そうですね。
狂気じみてるっていうかさ、ああ、みたいなさ。
うん、
でもまたすげえことになってんな、みたいな思ったんだけど。
なるほどね。そうか。いや、脚色が悪いっていうことだな。うん、
じゃあちょっとこの辺であれかな、サネさん、今回ね欠席してるサネさんからいただいた感想をちょっと読ませてもらおうかな。
はい、
はい、僕は数年前 YouTube に上がっている不動産ミステリー変な家を見ました。これを当時見たときは大げさな演出がなく不気味な雰囲気を感じたので、確かにこれは流行ってもおかしくないなと思いました。その情報だけで映画を見に行きましたが、正直あまり楽しみませんでした。なぜかというと、とにかく突然なんでそうなったということが多いからです。例えば佐藤二朗がどこにでも突然なぜかいる、おばあさんの仮面 をみんななぜかかぶっている、お姉さんがいなくなった後に親戚のおじさんが急に来るようになったなどなどです。ついつまを合わせる気があるのかないのかよくわからない点が多すぎました。また演出面も呪詛とガンニバルを足して2で割ったようなものでパクリ感がすごかったです。チェーンソーを振り回したおばあさんが出てきた時にはどこのバイオハザードやねんと興ざめしました。あんな映像を作ったら面白そうという感覚であまりにもノリ任せ作ってしまったのでは、作ってしまってないかと思いました、
うん、
おそらく小学生向けに作っているからだと思いますが、不快な音や絵はありましたが全く怖くはなかったので、そこも満足できない要因の一つでした、
うん、
これはどこまで原作通りなのでしょうか。映像化したら面白くなくなると言われても仕方がない出来になっていたと思いましたという感想でしたけど、まあ、あれね、うん、あの、まあ、その突然さ、あの、なんでそうなったって、うん、まあ、思ったって、まあ、書いてありましたけど、
はい、
まあ、あの、まあ、その中の一つにあれ、お姉さんがいなくなった後に親戚のおじさんが急に来るようになったみたいな、うん、だからこれ、清継のことですけど。
はい、
まあ、清継はあれね、あの、石坂浩二さんが演じてた片渕茂春の妻の甥っ子なんですね。
うん、
で、清継は、あの、まあ、これね、説明されてないんですよ、映画の中では、またして、
うんうん。
これ原作の話なんですけど、
はい、
清継は、あの、斎藤由貴さんが演じてた柚木の母、うん、あの、よしえが、まあ、夫を亡くすじゃないですか。
はい、
で、夫を亡くしたことで、その、よしえが変な行動を起こさないかを監視する目的で、
うん、
あの、一緒にいたらしいです、
うんうんうん、
そういう説明があるけど、まあ、映画ではなかったよね、確かに。
そうですね、まあ、急になんか来たみたいな。
あとはあれだね、その、まあ、書いてあったあのチェーンソー振り回したおばあさんが出てきたときは、
はい、
バイオハザードかみたいな話書いてありましたけど、興ざめしたって言って書いてあったけど、
うん、
まあ、まあ、彼女はあれね、片渕家のおばあさんだけど、
はい、
で、まあ、あれはさ、悪魔の生贄のレーザーフェイスのおばあさん、
うんう
ん、で、まあ、あそこはさ、まあ、僕も唐突に急だったから、急だったし、もうさ、そこまでに行くまでにさ、結構この作品に対してもフラストレーションが溜まってたから、何お前安っぽいオマージュ入れてんだよみたいな感じで腹立っちゃって、
うん、
そう。だから、まあ、ランタンさん、サネさんと近いかもしれないです
ね。うん、え、てか、その何、チェーンソーは何、原作にないのあれ。
ないね、あんなないよ。あるわけないよ、あんなの。
そうなんだ。いや、めちゃくちゃ思い切った改変しますね、そしたらね。
だって、そもそも片渕家には行かないからさ。
あ、そっかそっか。
誰も。
そういったしたね。そ
っか。かな、あの、奥さんがさ、
はい、
原作では、あの、ゆずきの奥さん、ゆずきのお母さん、よしえのさ、家に行くじゃないですか。
はい、
ああ、行くのね、原作では。
はいはい、
そこで、よしえが、あの、いろいろ、回想というかさ、いろいろ話すのね、昔のことをね。
うん、
その話と、あの、よしえに届いた、あの、手紙。この手紙は、その、ゆずきのお姉さんの夫。映画でも出てきてたけど、
うん、
あの人から来た、あの夫から来た、 夫から吉江に来た手紙をこう読んでいくみたいなので終わる、
うん、
だから誰もそんな危険なことを犯してないのよ。
あ、なるほど、ね、
あんなやばい家に行くみたいな、うんうん、やばいところに行ってないからこそ、その右傑さんも栗原さんも適当にこうなんじゃねこうなんじゃねみたいな、
うん、
こう推理を楽しんでるっていうかさ、
うん、
できてんのよ。
なるほどね。
でもさ、なんか映画はさ、そうだからさっきランドさんも言ってたけど、全然冷めててさ、一般人っぽい、いきなりなんだ、あの雨宮、
うん、
がさ、なんか急にキャラ変みたいなのしてさ、あんな超危険なさ、
うん、
片渕本家に乗り込むみたいなさ、ことになっちゃって、えってなってる。
うんうん、そっか、もうだからその何、まあ、さっきも言ったけど呪音とかさ、うん、まあ、このチェーンソーの悪魔の生贄とかさ、あの襖をドーンって急にやらんシャイニングの感じとかさ、
あの
もう気づいてるかなみたいな何オマージュ、
うん、
もうああいうのもいちいち腹立ちますよね本当に。
パンフレットで書いてあったみたいだけど、
うん、
監督が書いてたみたいだけど、あの後半の片渕家行くところは八つ墓村、
うん、
をなんかやりたかったみたいなこと書いてた。八つ墓村なんだっけ、あのあれ家に行くやつ、あのなんだっけ、あれ八つ墓村あったんだっけな、八つ墓村、そうか、あのあれだ、お面出てくるやつ、あのなんだっけ、
あ、犬神家、
犬神家なんかどっちかごめん忘れちゃった。そうそう、だからあの辺の古い、そうだからなんだっけ、あの原作の人なんだっけ、名前全部出てくる、
野村芳太郎みたいな、
違う違う、あの、いや、あの、はい、溝なんだっけ、横峯静史か、
うーん、
横峯静史だっけ、うんうん、あの原作がさ、
うん、
そうだからあの辺の古い感じの日本のホラーとかをやりたかったんだよね、多分。
うーん、
そうそうそう、多分やり好きなのが多いんだろうね、その辺の王道なのが、
うん、
ホラーが、
うん、
そういうのいろいろ多分入れたんだろうけど、だからそういうさ、オマージュってさ、なんていうの、あくまでもさ、その映画自体が面白いことが前提じゃん、
うん、
映画自体が面白くて、そう
そ
う、なんていうの、まあおまけっていうかさ、そういうのでさ、あ、俺監督がこういうの好きだったんだなみたいなのが分かるとさ、そもそもその映画が面白いと、その監督に対してもさ好印象になってんじゃん、
うん、
だからさ、ああ、この監督こんな好きなんだな、なるほどみたいなさ、こうスッと入ってくるんだけどさ、
うん、
ストレスが溜まり続けた状態でさ、安っぽいオマージュ見せられるとさ、
うん、
あーってなっちゃうんだよね、
うん、確かに。いや、横溝、あ、犬神家の一族、あ、だから、だから石坂浩二キャスティングってことなの
かもしれない、ね、
しょうもなさすぎないそれ、
うん
本当かよ。
だからあの犬神家の一族感あるじゃん、なんか片渕一族、
まあまあ、
うん、あとはあれかな、あのサネさんが書いてた、まあ、これどこまで原作通りなのでしょうかみたいな、うん、前半の間取りミステリーっぽいところだけは、うん、まあ、ほぼ原作通りかな、
うん、
でもあとはもう全然違うかな、
うん、いやなんかね、間取りミステリーで行ってほしかったですよね。なんかもう後半結構間取り全然どうでもいいというかさ、でその間取りの仕掛け自体も結局何、隠し扉があるだけみたいなさ、
うん、
いやそんなことだけかよみたいな気もしたし、
うんうん、だからね、あれなんだよ、原作小説も、
うん、
そのまあ、前半の間取りパートは最高なんだけど、
うん、
後半は別にあれ飲酒な話になってくから、
うん、
だから後半の飲酒パートはなんかそれまでのさ間取りパートはロジカルだったのに、
うん、
急にオカルトになってくから、
うん、
まあ別にそんなすげえ悪いとは思わないけど、前半が良すぎ、すごいいいから前半に比べると少しイマイチかなっていうのはなるんで、やっぱね、
うんうんうん、
でこれは結構別に僕もそう思うけど、別に僕の個人的な意見というより結構もう誰もが言ってるような話なんだけど、
うん、
そうだった、
うん、
そうそうそう、
なるほどね、
うん、
であとまあ他にちょっとね気になるとこ、あ、サネさんありがとうございました、
はい、あ、サネさんありがとうございました、
気になるとこがあるとしたら、その変な家に忍び込むシーンね、
変な家に忍び、うん、
あれもさ、だからどうやって入ったのかも描かれてないしさ、まあだから、うん、とにかくその都合の悪いことは描かないっていうこの映画の不誠実さがあるんだけど、あとその、うん、変な家のご近所さんが その変な家の中にいた、暗闇に映る子供の写真みたいな、あったじゃないですか。で、あれ、お面つけてるんですよね、子供が。長髪の髪の毛のついたお面をかぶってる
ああ、
の
はいはい
に、
はい。
その写真を見た雨宮たちがさ、その男の子だって断定するんですよね、急に。だあの辺もなんかさ、本当になんでって思うんですよね。なんで、まあ、髪長いように見えるし、で、まあ、それが仮にお面についてるものであったとしても、男の子か女の子か分かんなくねと思って、もうすごい細かいことなんだけど、あれを見て男の子って断定してる意味が全然分かんないのと、
ちょっとさ、もう時系列僕忘れちゃってんだけど、その断定したタイミングってさ、もしかしてあれじゃないの？主人公の雨宮はさ、気絶した後？違う？
気絶した。
気絶するじゃないですか、洞窟みたいなところの中
い
で。
やいや、全然その前だったと思い
全
ま
然
すよ。
前。
全然その前だったと思いま
全
す
然
よ。
前か。じゃよくわかんない。だからさ、気絶した時にベラベラなんか説明してるからさ、なんかそこで説明しましたよみたいな話なんかと思ってさ、違うんだね。
いや、全然、むしろ屋敷に入る前だったと思い
あ、
ま
屋
す。
敷に入る前か。
多分前だったと思いますよ。男の子だみたいなことを言ってたのは。なんで男の子って断定できるのかよくわかんないし、あと、村人に追われてる雨宮一行が、
ちょっと待って、お面かぶった子ってあれじゃない、トーリーみたいな名前のさ、トーヤ
当時だっ
か、
た
ト
な。
ーヤか、トーヤだ、トーヤ。トーヤってあれじゃない、育てた子じゃないの、トーヤって。
いや、それは、だって、
違うっけ？
2歳か3歳の、あっちの子でしょ。
トーヤじゃないんか、あれは。どうだったっけ？原作はね、トーヤを育ててんだよ。
トーヤを育ててる。
トーヤと、自分の、夫婦の間にできた自分の子を2人育ててんだよね。
そうですよね。でも、雨宮たちは、要は、その当夜の存在ってもう知ってたんでしたっけ？例えば、片渕家の前で撮られた、3人の家族写真は、夫婦と子供だけでしたよね。
トーヤは表には出さないからね。
表は出さないでしょ。だから、その表に出てない子供ってのがいたときに、それが男の子か女の子かっていう話は出てきてない話なはずな
そう
の
なん
に、
だ。
急に男の子だって言い出したのが、
なる
なん
ほ
か
どね。
個人的に意味が分かんなくて。
いや、この映画説明不足だからあるかもしれないね、そういう、なんか。
分かんない。もしかしたら見落としてたかもしれないです、僕が。
いや、だからややこしいからさ、この映画。
だから、そこもちょっと気になったの
そう、だから
と、
ね、原作もこれはもちろんややこしいんだよ、むちゃくちゃ。なんなら映画よりややこしいんだけど、文章がさ、誰がこれ誰が読むのセリフかとか、全部さ、名前を振ってあってさ、いわゆる普通
台
の
本
小
形式
説
み
じゃ
たい
な
な。
いんで、そう、台本形式だったり、僕、紙で読み返したから、紙で読んだからさ、どんどん電子書籍と違ってさ、間取りとかこうさ、家系図とかをこうスッとさ、見られるわけじゃん。見
そうで
返
す
れるじ
ね、
ゃん。
戻って
そ
ね。
ういうのがあるからさ、分かったんだけど、だから映画だとそれできないから、そう、
確かに。
ただでさえ説明不足の映画だからさ、難しいよね。こうやって振り
難
返る
しい
の
です
も
ね。
難しいっていう。
確かに。で、あと、後半、村人に追わ、ね、一時期というか、追われてる
追われる。
雨宮一行が、その片渕本家の地下通路に通じる開かない襖に隠れてやり過ごすみたいなシーンがあると思うんですけど、あそこもさ、その村人が開けようともせずに退散していく意味がわかんないんですよ。
そうだよね。
ま
だって
ずさ、その、あ
村人
の、
さ、最後
はい、
来てたじゃん。
来てた
そこ
よ、
に。
来てた、来てた。
で、知らん。なんかそんな短期間のうちに明かしたんかねみたいなね。そ
いや、
の、
だ
あ、
から、い
場所。
や、よく、その、あいつらを探すんだって言って、ね、片渕本家の中にあいつらが入ってきました。で、各部屋を見ます。いないです。で、なった時に、どこを探すかって、まず、襖開けるじゃん、全部屋の。全部屋
そう
に
かね。
襖って一つ一つあるわけでしょ。一個一個開けてってさ、で、ここにいない、ここにいない、ここにいない。あ、でも、ここだけ開かない襖があったってなったら、そこをまず疑うじゃん。だ
確
け
か
ど、襖をガタガタやるみたいなシーンもないしさ、何しに入ってきたの？その片渕本家の本家というか村人か。村人のあいつらは。で、その
確
後
か
に、
にそうだね。
清嗣さんがさ、シャイニング張りにバーンって言って開けてくるけど、もう、ここもだから意味がわかんないわけよ。どういうことなの？なんで、そこに気づかないと思ったの？
確かに。
見てる僕たちが。
だからさ、あれなんだよね、普通にさ、映画見て、この映画見てるとさ、そうなっちゃうし、その、なんつうかな、この映画をさ、楽しもうと仮にしようとしたらさ、すげえこっちの方でさ、いろんなさ、都合よくいろんなことをむちゃくちゃ解釈していかないとさ、ダメっていうの嫌だよね。
いや、そうなんですよ。だから何歩譲んなきゃいけないんだ
そう
よ、
そう
こっち
そ
がってい
うそうそ
う。ち
う。
ゃんと、この映画を楽しもうと思ったら何歩譲ったら楽しめんの、この映画っていう。で、楽しもう、まあ、考えれば考えるほどさ、その、矛盾というかさ、その、描かれてないところが気になるしさ、やっぱり。なめんなよって話なんですよ、だから、本当に。
いや、うん、僕もツイッター見ててさ、このなんだ、変な家の感想を書いてる人の中に結構、なめんなよ的なこと言ってる人いた、結構、
そう、いや、本当そうだ
ホ
と思
ラー
い
を
ま
な
し
めんなよみたいなさ、ホラー好きの
ホ
人の
ラーを
ね、
な、
怒りの声が結構あった。
いや、ホラーなめんなよというか、その、何？
あ、面
金
白
払って見に来てるやつなめんな
い。ああ、
よっ
そ
て、
うだよ
本当に。
な。だってね、そのランドさんも言ってたけどさ、ね、若い人いっぱい多いわけじゃん。そうだ
い
よ、
や、
だから
本
よ
当
く
そう。
考えたらさ、若い人もさ、ね、お金いろいろ、ね、ない中来てさ、
そうだよ。
それもあるしさ、かつさ、ね、だからその、なんだ、普段映画館行かない人まで来てるような話あるじゃん。そういう人はさ、なんならさ、この映画もし面白かったらさ、ああ、また来ようとかさ、なるかもしれない、そう、映画館体験さ、
まあ、そうですね。
それが台無しになるかもしれないね、これ。
いや、だからそう、サネさんがその小学生向けに作ってるからだと思いますっていう皮肉を言ってたけどさ、その、何歩も何歩も譲った先にさ、その、まあでも小学生向けに作ったんだろうなって思われてる作品って本当、最低だと思いますけどね、僕は。
そうだよね。
ということで、もうこの、何ですか、石川純一と、牛尾健太郎でいいのかな、これ名前。の作品はもう二度と見ないですけど。
いやー、すごいはっきり言うね。
もうひどい。
もうちょっと同じだけど。
以上です。
はい。ちょっとじゃあね、他作品との比較をしたいんだけどさ、まあ、田中裕子じゃねえ、竹内結子主演のさ、残影って知ってます？
あれは面白かったですよ。僕も好きです。
ちなみに、まあ、どういう作品か簡単にちょっと言うけど、田中裕子演じる主人公、私と、橋本愛演じる久保さんっていう2人が協力して、ある土地に残る汚れ、まあ、つまりその忌まわしく思われるこう不浄なものの正体を突き止めていくみたいな話なんですけど、なんかその変な家もこう、うまくやればこう残影のような、なんか雰囲気を持つ作品にもしかしたらできたんじゃないかなってふと思ってね。その、まあ、残影における私と久保さんの関係って、その、まあ、雨穴さんと、まあ、栗原さんに、まあ、近いところもあるし、まあ、汚れの正体も、その変な家の真相とかに、まあ、置き換えられたりもするしさ。で、まあ、それに加えて、残影って、その、まあ、派手な動きのない静かな映画なんだけど、まあ、でも、ホラー映画的な見せ場も、ちゃんと、回想シーンとか、なんかイメージ映像の中にあってさ、あれ結構怖いんだけど、だから変な家みたいにさ、その、なんかジャンプスケア結構あったけどさ、対応しなくても、まあ、残影十分怖いしさ、だからその、まあ、残影のような作りに変な家も、まあ、すべきだったなとかと思ってさ、で、まあ、この映画の変な家、まあ、酷評されてますけど、まあ、興行的にはさ、ヒットしてるからさ、もしかしたら変な家2もさ、映画化される可能性も、まあ、ゼロじゃないと思うから、こう、まあ、もしそんなことをするんであればさ、残影をちょっと参考にしてね、
そう
欲
です
しい
よ
なとか
ね。
って思いました。
残影のさ、その昔のイメージ映像みたいな
そう
の
そう
も
そう、あ
す
れ
ごい
怖いよ
怖
ね。
いしさ、
そう
そ
そうそう。
の、これ残影だったかな、その長い日本の歴史において、その人が死んでない土地なんてそもそもないんだみたいなセリフがあるじゃないですか。だからああいうセリフとかも、その、なんていうの、だから僕らが今住んでるこの部屋のここだって、その日本の長い歴史で見たら誰かが死んだとこなんだな、みたいな、そういうゾワッと感って、やっぱ変なの家の中でもできたと思うんですよね。まあ変な家のが失敗したさ、その、あなたの部屋にも、変な間取りがあるかもしれませんみたいなさ、そういうことじゃないけど、まあ、 ね、残影はそういうので、ちょっとこっちをゾクッとさせることに成功してる作品だしさ、やっぱ絶対参考になるはずだった作品だよなと確かに思いました。
まあ、だからね、そんな感じで、まあ、思ったのが、まあ、お金かければいいものを作れるわけじゃないなっていうのは、よくある件なんだけど、改めて感じて、まあ、それなりにね、まあ、今回の変な家も、まあ、多少お金かかってるんだろうと思うけど、なんかね、ウケツさんが YouTube にアップした動画の方が怖いし、なんか面白いんだよね。予算なんかほとんどかかってないと思う
な
け
る
ど、
ほど
映
ね。
画に比べたらね、そうそう。変な家ってさ、そのいくつか世に出てるバージョンがあるんだけどさ、それにちょっと順位つけるならさ、なんか最初のこのウェブメディアオモクロで発表されたテキストのみのバージョンと、それを動画にした YouTube の動画版、なんか僕の中でこれがトップで、ちなみにこの2つってその前半の間取りパートのみの構成なんだけど、そう。で、次におすすめなのが小説でさ、やっぱまあどう考えても最後、まあ、もうおすすめできないのが、映画版っていう感じだなんだよね。だから、もし YouTube 版の動画見てない人は、もしよかったら見てほしいなとかと思いましたね。
あとごめんなさい。ツイッターでね、その変な家の感想をなんとなく眺めていたときに、変な家の映画に不満を持ってる人だと思うんだけど、リスペクトがどうこうみたいなことを語る人がいて、で、これ結構ね、最近の原作もので言われることなんですけど、面白くなかった時にリスペクトがみたいなことを言い出す人って結構いて、僕それすごく違和感があって、別にリスペクトがあるから面白いものができるわけでもなければ、リスペクトがあったからって、リスペクトがなかったからって、なくても別に面白い映画って作れると思うんで、
そうだよね、本当
な
そう
ん
だ
と
よ。
なくでみんなが使ってるそのリスペクトって何なのってちょっと思いますかね。
なんかあれ、庵野監督がいい例じゃん。シン・ゴジラ、め
シン・
ちゃ
ゴ
め
ジ
ちゃ
ラ
面
ね。
白い、じゃん。で、なんか話によるとさ、それ以降のシン・ウルトラマン、ウルトラマンとか仮面ライダーに比べると、ゴジラはそんなに、そこまで、なんていうの、気持ちっていう好きではなくてさ、でもね、シン・ゴジラの方が圧倒的に面白いじゃん。
そうですね。
ね、そのいい例だよね、リスペクト云々の話で言うと。
だから、みんながすごくその原作に対するリスペクトとか、その気持ちの部分をすごく重要視してるのは気持ち悪いなと思ってます、最近。
いや、それはそう、僕もそう。まあ、あれだね、そのジャーモの斎藤さんがさ、YouTube で変な絵の感想を上げてて言ってたんだけどさ、まあ、もちろんあの人もつまんないって言ってたんだけど、まあ、オブラートに包みながらね、言ってたんだけど、で、あの人が言ってたのは、そもそもこの変な家の小説自体が映画にするのは難しいよね、みたいな話はしてて、まあ、それは確かに僕もそう思ったんだけど、だから、なんならやるんだったら、この変な家の小説のさ、続きやればよかったんじゃないのみたいな話でさ。そうそうそう。だから、それもさ、まあ、ある意味別にリスペクトはないじゃん、その行為に。続きってさ、
確かに。
ね。だけどさ、別に全然ね、それがうまくいく可能性もあるしさ、ね、だから、そう。もうこっちは面白い映画見たいわけよ。本当に。
そうですよね。
本当に、本当に。リスペクトとか本当にいいわって。まあだからリスペクトがあってさ、かつそれによって面白い映画できたら一番いいんだけどと。でもリスペクトが重要ではないって、僕も、同意見です。じゃあそんな感じかな。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ今日はこの辺にしておきます。失礼します。